ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方も顔を見ることができて本当に嬉しく思っています。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。私たちがここに集まってご一緒に御言葉を聞くことができることも、親子室でこの礼拝をご一緒できることも、インターネットを通してメッセージを聞いていらっしゃる方がいることも、本当に感謝なことです。この語られていくこと一つ一つが、お一人お一人の歩みの中で形になっていくように、その養いになっていくようにと、心から願っています。今日ご一緒に読んでいこうとしているのは雅歌という書物です。この書物は聖書の中では非常に特殊なものだと思われる。そのことはその通りだと思います。いやー、一体何のことを書いてあるのかさっぱりわからないという方もいらっしゃることでしょう。ここには男女の間の愛情が歌の中の歌と呼ばれる非常に崇高な表現によって描かれています。私にとってこの人はこんなに親しい人なのだ。私にとってもこの人はなくてはならない人なのだ。と、恥ずかしくなるような愛情がそこに歌われていくわけです。なぜ聖書の中にこんな書物があるのだろうと思うこともないわけではないんですが、今日は私たちが関係をどうやって育んでいくのか、どこに拠り所を持っていくのか、そのことをお話ししたいと思います。しばらく前になりますけれども、船を編むっていう小説があって、それが映画化をされることになりました。あの、紙の分厚い辞書ですね。辞書を作る人たちの物語です。で、その辞書を作る人たち、登場人物のある人が恋をしていくことになりまして、で、自分の作る辞書に恋という言葉をどう定義しようか、そんな話題が出てくるわけです。で、映画化されるにあたって、じゃあ皆さんにもそのことを聞いてみようということで、広く一般から恋というものをあなたが辞書に載せるとしたらどういうふうに書きますか、それで賞をつけることにしました。非常に多くの応募があった中から賞がつけられていったもの、いくつかを紹介したいと思います。恋。綺麗な景色を見たときや、美味しいものを食べているときや、辛いことがあったときなどに、ふと思い浮かべる人がいること。恋。人生におけるコーヒーのようなもの。爽やかな香りを感じて口にすればほろ苦く。その奥には甘さがあり、ほっと安らぐ。それが持つ成分は興奮作用も持つ。充実した生活にはきっと欠かせないもの。恋。今から会えると思うと急に心臓の鼓動が速くなる状態。会っているときはあっという間に時間が過ぎる状態。そしてさよならした途端にまた会いたくて会いたくて仕方がない状態。恋。相手に強く惹かれ思うことで心に四季がもたらされるもの。暖かな春、情熱の夏、センチメンタルな秋、いてついた冬。場合によっては一日のうちにハイペースで季節が巡る場合もある。恋。あの人の幸せを願うこと。その幸せに自分が関わっていたいと思うこと。メモはしなくてよかったと思う。皆さんが多分自分の大切な人のことを思ってあちらの世界に行ってしまっているんじゃないかと思うんですが、ちょっと戻ってきていただいて、私たちが古の昔の人も今の人も同じように大切な人を思い慕ってやまないというその思い、それがこの雅歌の中に綴られています。 2章の一節には、女性が自分をこう例えるんです。私はシャロンの野に咲くサフラン、谷にある百合の花のようだ。すると男性が2節にこう答えます。我が愛する者が娘たちの間にいるのは、茨の中の百合の花のようだ。ここで言いたいことは、他の娘たちはみんな茨だという意味ではありません。私にとってあの人は特別だ。際立って、あの人こそが私の百合だと言っているわけです。すると女性もまたこう答えます。3節、私の愛する方が若者たちの間におられるのは、林の木の中のリンゴの木のようです。確かに、目を引く男性はたくさんいるでしょう。木々は生い茂っています。しかしその中にあって、あの人こそは特別なんだ。実を実らせ、甘い香りを放つ、そのリンゴの木のようであって、私はその陰に座りたい。そのリンゴの実によって甘く酔わせてもらいたい。そう語ります。そんな男性が女性を伴ってお酒の席に、パーティーに招かれて二人並んで座る。その様子は旗の誰から見ても、そこに愛があるとはっきりわかる。私たちも仲睦まじい二人を見ると、ああ、あの二人の間には愛がある、と外側から見てそれを感じられる時があります。そんな旗印は愛であった。お互いに愛し愛され、相思相愛の二人の間に愛が掲げられていく。それで彼らは幸せになるか。彼女は、それなのに私は力を失い、病んでいると言います。愛に病んでいるんだ。一体何が彼女をそうさせるのでしょうか。少しそのことも見ていきましょう。二章から読み進めていくと、その男女の間の思いは様々な形で綴られていくことになります。二章の後半は、野にピクニックに行こうと誘うその男性の言葉です。寒い冬が終わった。厳しい季節は過ぎた。ほら、穏やかな日が照っている。小川が流れている。あの草原に二人で行って仲良く楽しもうじゃないか。彼らは心を躍らせ、胸を膨らませてそこに出ていきます。本当に幸せな時間を彼らが過ごすことができる良い時です。しかし、そのことは女性の心を捉え、そして彼女は寝ても覚めてもとよく言う、まさにそのようなところに陥っていきます。三章で彼女は夢を見た。ところが夢を見たときに、本当は傍らにいたはずの、昼間あんなに楽しい時を過ごした、その彼が、自分のもとにいない。慌てて彼女はそれを探しに行き、町の人に尋ねては私の愛する人はどこに行きましたか。あちらこちらへと探し回ってクタクタになって、そしてその暁にようやくもう一度自分の彼を見つけることになる。そうすると3章の4節のところですけれども、彼を見つけると私はこの方をしっかりと捕まえて離さず家にお連れしました。いなくなるという不安ですね。そしてそうなったら、どこまででも追いかけていって、それをしっかりと捕まえて離さず。まさに寝ても覚めても、夢の中でさえも、彼女は彼を思い、慕ってやまない。三章の後半は、男性は一体どういう人なのか、そのことを紹介していきます。王とも言われ、勇士とも言われる人物です。勝利から帰ってくる行列の中で一番の先頭に神輿に担がれて、多くの財産ときらびやかな着物の中にその鳴りを持って迎えられる人物です。人々は彼らを本当に心から尊敬し、偉大な指導者だと崇めていました。ソロモンというふうに表現をされてもいます。万国を治め栄華を極めたソロモンになぞらえられるような人物。しかし、そんな社会的には人から見れば立派で立派で誰も太刀打ちできないようなものと思われる彼が4章で ああ、私の愛しい人よ、なんと美しいことか、と告白していく様子は、もうメロメロですね。そんなに骨抜きになるかっていうぐらい。そして言うのは4章。8節。私、花嫁よ。4章の8節です。花嫁よ、私と一緒にレバノンから。私と一緒にレバノンから来なさい。9節。私の妹、花嫁よ。あなたは私の心を奪った。あなたはただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で、私の心を奪ってしまった。彼女抜きにして私の歩みはもうないのだ。勇ましい戦いに長けた一人の立派な男性、社会的に見れば非の打ち所のない、よって立つところ素晴らしい人物。しかしその心の内でこんなにも彼を虜にするものがあるかと思うような愛情の告白が続いていきます。そんな一方で、女性はまた夢を見るんです。揺れ動く乙女心がよくわかるような夢です。その夜、男性が自分のところに訪ねて、戸を叩いて、自分が迎えなければいけない。でも、いろいろ考えるところあって、それにすぐに立って応じて戸を開けることができない。でも、やっぱりと、意を決して、とこから立ち上がり、扉のところに行って、その扉を開けてみると、なんと来たはずの彼は、今、向こうを向いて背中の姿しか見えず、去っていくところだった。自分が応じなかったばっかりに、彼は自分の元を去っていく。そう思うといても立ってもいられなくて、彼女は気のまま彼を追いかけていきます。見えなくなる姿を追いかけて、そこら中にいる人たちに、私の彼はどこにいるのですか？私の大切な人はどこへ行きましたか？その勢い込んだ姿に、そのあられもない姿に、町の人々は、なんと不思議だらな女だと彼女を責め、そして彼を撃ち、彼女は崩れ落ちるようになる中で、私の大切な人はどこにいるでしょうか？と嘆く。町の女たちは、あなた一体そんな狂ったようになって、一体あの人の何がどんなにいいというのか、他にも男性はたくさんいるじゃないか、一体どこが優れているのか聞くんです。いや、それは比べるようなものじゃない。私にとってはあの人しかいない。そんな中で彼女は、相手の男性がどこにも行っていない。自分のもとになおいてくれていることを気づき、安堵し、そのことに心の安らぎを覚えて、自分の落ち着くところをそこに満たされていく。やがて二人は結ばれていき、婚礼の席につき、話は進んでいきます。これが画家に書かれている男女の間の親愛な情熱のある愛です。それは今の私たちが聞いても何らかの形で、その目が鳩のようだと言われてもピントはきませんけれども、でも何らかの形で、ああ、私の心にも求めてやまない、親しい愛というものがある。それはどれだけ時を経ても、どれだけ文明が発達しても、今のこの世の中でもそれはある。一体どのようにそれは与えられてきたものなのでしょうか。画家の中に時折繰り返し書かれていくのは、今日読んでいただいた箇所の2章の7節のところの言葉です。2章の7節にはこう表現されていました。エルサレムの娘たち。私はカモシカや野のメジカを刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。この愛というものは誰かがかき立てたり、 揺り動かしたり、急かしたり、もてはやしたり、そういうことによってどうにかなることではない。これは一つずつ積み重ねられるもの、育まれるもの、養われるもの、完成に導かれていくもの。その中では、先ほど読んだように、したっては不安になり、不安になってはなおしたい。この人抜きには歩めないと情を燃やし、時に二人で共に歩み、時に離れて二人で歩む。それを繰り返して一日一日一つ一つを積み重ねて、養われるもの、完成に導かれるもの、積み上げられるもの、育まれる愛情なんだと言うんですね。それを人はどうこうすることができない。お互いの間に。それぞれが築き上げられ、養われ、導かれていくものによって、愛は完成へと導かれていく。では、この愛というものがどこから来て、どのように養われるのかというお話をしたいと思います。聖書の中に、神様がこの男性と女性との間の愛というものを尊いものとして与え定めたことが記されています。旧約聖書の始まりの人が形作られたというところです。創世記の2章になります。神が地の塵で人を形作った。その最初の人に神ご自身の息吹を持って命を与え、これは生きるものとなった。その最初の人間が野に置かれているその様子を見たとき、神様は、ん?と違和感を感じたと言います。クエスチョンマークがついたわけです。これは何かが違うぞ。何かがおかしいぞと思った。それは、人が一人でいるというこの姿は違う。それゆえに神様は、ふさわしい助け手を作ろうというふうにお考えになりました。神はその人の前に作られたあらゆる動物を連れてきます。はじめの人はそれに名前を一つずつつけていきました。ふさわしい名前をです。しかしそのどれを取ってみても、自分にとってぴったりの相手としてそれを見つけることはできませんでした。私にとってふさわしい助け手はこの中にはいない。神はその一人の人を深い眠りに陥らせます。その骨を取り、それからもう一人の人を作り上げて命をお与えになりました。彼らが深い眠りから目覚めたとき、隣り合うお互いを見て、ああ、これこそまさに私の肉からの肉、骨からの骨、私たちはお互いに同じ歩みを共にしていくものだ、と告白します。どの動物をとってみても愛ふさわしいものはなかった。しかしここに私のために生きているものがある。それをとって異種と異者、男と女というふうに彼らは名付けます。神の形に人を作られた、男と女とに人を作られたというそのことがここに実現しました。お互いにふさわしい助け手として共に結ばれて歩むべきもの。神がお与えになったふさわしい助け手としての歩み、それを結ぶのが愛だったと言うんです。それゆえ男と女は父と母を離れて二人は一つとなって、新しい家庭の営みをしていくことになる。そのようにして与えられた素晴らしいもの。しかし、それはすぐそのところから、ほころびを見出すことになっていきます。創世記の三章です。誘惑する者が、女性に、取って食べてはならないと言われている実を見せ、いかに好ましく親しく見えることか、女はそれを取って食べ、そして歩みを共にする、お互いふさわしい助け手として、歩みを寸分狂わず共にし、その夫にも与え、それを食べ、そのことによって、神が語られたのは二つのことでした。一 つは女性に対して、あなたは生みの苦しみを経験するようになる。愛する者との間に子供が設けられていき、新しい家庭の喜びが満ち溢れるそのところに、しかし、生みの苦しみが伴うんだ。嬉しい、楽しい、喜ばしい、だけでは済まない歩みがそこにある。男性に言われたのはこうでした。あなたは養うための労苦をしなければならないのだ。愛する家族、守らなければいけないもの、そこに喜びを見出すだけでなく、そのために労苦して糧を得なければならない。あなたにとってそれは負担ともなるのだ。女性にもう一つ言われたことは、あなたが彼を恋し慕うけれども、彼はあなたを支配するようになる。リンゴの木の下に身を寄せて、その陰に座って、私はリンゴの木を食べたいのだ。そうして守られ、したい、な、歩みたい。でも、男性がそれを支配することが起こった。そんな歪みと破れ、歪みの中で、男性と女性とは取り合い合って、愛情で結ばれ、家庭を営みながら歩んでいくことになります。そしてそれは、回復を必要とする歩みとして、今なお私たちの間でも引き継がれているものです。画家に書かれていた親愛な愛情の様子と、その創世記に初めに書かれている強く神から与えられた愛情を加えて、そのことの中に見られる歪みというが、私たちはそれを合わせてみるときに、私たちの歩みは養わなければならない。回復をされなければならない。結婚しているパートナーとの関係、家族との関係、親子での関係、兄弟同士での関係、友人同士での関係、職場の仲間同士との関係、学校の友人たちとの関係、私たちはそれをもう一度養って、気づき直して、回復をされなければならない。彼らのその歪みや歪みはどこから来たでしょう。本来見失うべきではなかった神を見失い、本来心惹かれるべきでなかったものに心を惹かれた結果です。であれば、私たちはもう一度神様に目を留め、神様が与えてくださるというものに目を留め、そのことがもたらそうとしているものに心を留めて、そこに向けて回復をしていくことが必要。親しいばかりでは、愛情は完成していかない。残念ながら、強く思えば思うだけ、それで愛が実っていくかというとそうではない。画家のところに書かれていた、揺れ、動き、不安になり、追いかけていって捕まえてという思いは、愛が強ければ全てが解決するという、そうではない現実を表しているでしょう。それはお互いの間で、育まれて、積み重ねられて、養われていかなければならない。そして私たちはその時に、本来満たすべきもので、そこを満たすということを心に留めておきたいと思うのです。相手の思い、相手の存在でしか満たされない心の部分がある。そしてそれを、他のもので埋めようとしてはいけないということです。大切な関係であればあるほど、その中でしか埋められないものがある。それを他の人に求めたり、他のものに求めたり、自分の習慣に求めたりすることによって、なんと傷口が大きく引き裂かれ、破れ口がもう取り返しのつかないことになることでしょう。お互いの間の溝が深まり、本来埋めるべきもので埋めない、本来でないもので埋めてしまうことが、いかにお互いを傷つけ、 私たちの歩みを取り返しのつかないものにしていくことでしょう。もちろん、その本来相手からのもので埋めなければいけないところは、今日明日ですぐに埋まらないんですよね。揺り動かしたり、かき立てたり、相手をせっついたりして、そこが早く埋まるようにと思います。自分がいかに愛して努力をしてそこを埋めてもらうか思います。でも、そこは一日で、一夜で埋まらないんです。すると私たちはそれを他のもっとイージーなものに、簡単なものに、私たちの欲を満たしてくれそうなものに目を移してそこを埋めようとします。でも他の人では埋まらない。埋めてはいけない。他のもので埋めてはいけない。埋まらない。この関係の中で修復しながら、積み重ねながら、言葉を交わしながら、行動を共にしながら、喧嘩をしながら、お互いを理解して埋めていくもの。満たしていくもの。本来あるべき姿を、本来あるべき方のもとに教えられながら、育んでいく関係です。私たちはそれを、私たちを取り巻く一つ一つの関係の中で求めて歩みたいと願っています。家族の中で、教会の中で、職場の中で。皆さん一人一人が歩いて、目の前に向かい合う人との関係の中で、一足飛びにイージーにそれを満たすことができない現実の中で、心通い、お互い慕い合う関係を築いていく。積み重ねて、育んでいく。神様は私たち一人一人を、一人でいるのは良くない。人と人との間に歩むようにと作ってくださいました。そしてお互いに心を通わせることのできるものとして、ああ、あなたこそはと、心を動かして、共に歩むことができるものとして、私たちをこうして生かしてくださっています。そこには、本来と掲げられた、麗しい関係があります。私たちは、神様と本来の麗しい関係を結びながら、目の前の与えられている人間関係の中においても、本来のものを求めていきたいのです。そしてそれを神様が日にちとともに私たちの歩みの中で少しずつ養い育んでください。ああ、こんなにも素晴らしい人たちの間でと私たちの心を満たしてくださることです。その歩みを毎日ご一緒に神様を信頼して歩んでまいりましょう。あなたにとって大切な方は誰ですか？あなたは誰との関係に今心を留めているでしょう？一体あなたに何が求められているでしょうか？主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなた の上に神様の豊かな祝福がありますように。